もしもし、テレホン人生相談です。
はい、はい、お願いいたします。
はい、今日はどのようなご相談ですか？
息子がニートになって1年、親としてどういう対応をしたらいいのかっていうことを専門家に教えてもらいたいということです。
はい、わかりました。息子さんがニートになられたということですけれども、はい、では、はい、少しご状況をお聞かせください。今、はい、おいくつでいらっしゃいますか？
63。
63歳。
はい。
で、ご家族は？
夫と、息子と。
息子さん、今おいくつですか？
35歳。
はい、じゃあ、今は3人で暮らしてらっしゃる？
はい。
そうですか。
はい。近くに親戚とかすぐあるんですけど。
はい、はい。で、お母さんのお立場なんですけれども、はい、お仕事はされてらっしゃるんですか？
今、家庭に入って家のことしてます。
じゃあ、日中は、息子さんと、お母さん、はい、あなた様と、お二人でいる感じかな、はい。お父さんはお仕事に出てらっしゃるんでしょうか？
はい。
はい。じゃあ、35歳、その息子さんのお話なんですが、
はい、
どれぐらいからっておっしゃいましたっけ、さっき。
1年前。
1年前から急に、
はい、はい、そうです。
じゃあ、
すごいブラック企業にいて文句一つ言わずに、親に口言うことなくずっと過ごしてたんですよね。
そこのいわゆるブラック企業にお勤めになってた、
はい、
何年ぐらい？
大学卒業してから。
大学卒業してからずっと、
はい、
じゃあもう10年以上よね。
はい、
そこへず
その間、
はい、
本当にひどかったんですけど、ちょうどその就職した年が就職なんで、
はい、
周り近所の同級生すべて就職できなかったような時に就職したんですよね。でその間ものすごくハードなの、何も口を言わなかったんですよね。これで朝早く行って夜中に帰って食事は10時過ぎなんてのは当たり前で来たんだけど、突然1年前に様子おかしいなと思ったら仕事辞めてたんですよね。
仕事を辞めてた、
でどうしたのって聞いた時に、コロナ禍で海外出張してたんですけど、その時もロックダウンされた都市で、かなり過酷な思いをしてたんだけど、会社に戻った瞬間、その会社の人の対応で辞めるって決めたって言って、半年くらい全然親は気がつかなかったんですよね。向こうからは話したり相談は一切しなかったんですね。
でも
それで、毎日今のところうちにいる時はパソコンやってるわけなんですけど、ご飯食べないわけでもないし、自分の趣味のことで外に出ていくことはしてるんですけど、で私もひどい思いしてきたから、ちょっと少し心の整理をするように、何も言わないでおこうって言ってきたんだけど、たまに天井を見つめて暗い目をしてる時もあるし、本人絶対嬉しいはずもないし、父親も時期切れそうだし、一体どういう態度で接してあげればいいのかなって、
これまでにね、息子さんと何があったのかとか、どんな思いで辞めたのかとか、そういうようなお話はされたことあるんですか？
ないです。
ない。
私は一番息子と寄り添ったので、どんなに我慢して一生懸命やっていたのか、口も言わずにっていうのは一番わかってる。だから言えなかった。辞めて悪いとか。
いや、もちろんもちろん。やめて悪いとかじゃなくて、息子さんのお話をね、お聞きになったことはあるのかなと思って。
そういうことをしないダメな親なんです。
ダメとかいいとかではなくて、じゃあ今までに息子さんとどんな思いだったとか大変だったねとか、そういうような話っていうのは、したことはない。
ないというようなもんです。
じゃあお互いに一番の問題にはその話題がいかずに一緒の屋根の下で暮らしてるみたいな感じなんですかね。
そういうことになります。
そうですか。でもね、10年以上も大変な思いをしてたんだから、あなた様がおっしゃるように少しは休憩してもいいよねっていうのがこの1年間だったわけですよね。でもそろそろ お父さんもイライラしてきたし、
私もこんな考えでいいのか正しいのかどうかと思って、
でもなんか趣味とか何かでお出かけはなさるっておっしゃってましたもんね。
お酒には興味があって、
お酒、
酒は飲んでて、そういう時はちょっと口が軽くなったりとか、まあたしなむ程度に飲んで、あとはアウトドアとか鉄道で出かけたりとか、全然引きこもってるわけではないんですけど、世間にやっぱり黙ってるもんだから、普段は家にいるっきりっていう感じだから、本人も苦しいんじゃないかなって思う、
これからどうするのとか、そういう話もあんまりしない。
まあこれで、1年経ったから主人が話しようと思ってるっては言ってるんですが、その時に関して私の心構えとか、どういう態度を取るのがいいのか。
そうなんだね。いよいよ1年だからってお父さんがドーンって言ったら、なんかものすごく大ごとな、なんかお前何しとるんじゃみたいになりそうで怖いけれどもね。
それが怖くて、
いや
私としたらどうしたらいいのか。
そうだ、もっとなんか普通にどうしようと思ってんのとか、
まあそういう形で持ってってくれればいいんだけど、まあ、男の人って急に切れたりするから。
いやいや、あなた様がよ、お母さんがそういうふうにこうなんか話すってことはあんまりないんだね。お母さんとは話さないのかしらね。
やっぱり遠慮してるんです、
遠慮、
あれも飲みに触るように。
そうですか。あとこの1年間の生活費っていうのはどうされてるんですか？
あ、お酒は自分で買ってます。
お酒、
遊びに行くのも自分で買って行ってます。
お酒とか遊びに行くのは自分で出してるけど、まあ食費とか、そういうのは
光熱費とか、
光熱費とか見てあげてるって感じですか？
はい、そうです。
そうですね、無収入ですもんね今ね。
はいはい。
まあ今までは黙って見てきたけど、ちょっと黙ってられなくなってきたぞということですかね。
どうにか救ってあげれるものだ。
ああ、救ってあげたい。で、今日はじゃあ先生に、お母さんがそういうような問題に対してどう動いたらいいかっていうのをアドバイスもらいたいってことですよね。
はい、
わかりました。今日お答えいただきますのは、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
そうね、あのうちにいられると母親って特にね、うちにいるからなんか考えちゃったりイライラしちゃったりするんだよね。
はい。
ね、うん、はい、気持ちはわかりますよ。はい、よくわかります。ただね、はい、私は思うんですが、
はい、
親にとってはいつまでも子供かもしれないし、はい、同じ男として父親はイライラするのかもしれないし。
はい、
俺が35の時にはなんていうことを考えますからね、
はい、
閣下するのかもしれないけれども、
はい、
私はお話伺っててね、
はい、
よく自分の精神のバランスを取れてる子なんだと思うんだよね、
はい、
誰も就職なんで就職できなかった頃に、
はい、
就職できたっていうことはですね、
はい、
真面目な子だったっていうことだしね、
はい、
愚痴を親に言わなかったっていうのはね、
はい、
自分の中で消化できてたってことだしね、
はい、
で親に言わないで辞めたっていうことはね、
はい、
相談しないで自分の指針を決めることができたっていうことなんですよ、
はい、
でもう休もうと思って休んでるわけですよ彼は、
はい、
でね、例えばね、飲みしろくれとかね、遊びに行くから小遣いくれとか、
はい、
こう言われたらやっぱり困るけどね、
はい、
そういうことも言わないわけだし、引きこもりでね、
はい、
一切周りと接触しないっていうことでもないわけですよ、
はい、
これね、私相当あなたが考えてるよりも、
はい、
この人は立派な人だと思うのね、
はいはい、
でね、あなたがね困ってるっていうのが私は不思議でね、俺死のうかなとか言われたらね、
はい、
これはもうびっくりしちゃうけど、
はい、
自分でちゃんとバランスをとってゆっくりしてるんだと思うんですよ、
はい、
それは自信があるからと思うんだよね、
はい、
愚痴も言わずに自分の遊ぶ金は自分で、で、ちょっと飲めば口も軽くなるみたいなことはね、
はい、
私ね問題ないと思いますこれ。だからね、
はい、
ゆっくりさせればいいと思うし、
はい、
まだ若いからね、35だからね、
はいはい、
そんなね親が心配することじゃないですよこれ、
はい、
それで母親が何したらいいかっていうのはね、
はい、
楽しそうにしてるのがいい、
はい、
知らんぷりして、
はい、
例えばなんかアウトドアもするんでしょ、帰ってきたら楽しかったくらいのことを脳天気に聞けばいいと思うんですよね、 それで今度はどこに行くのくらいのことでいいと思うんですよ、
はい、
まあ就職もしてないのにどこに行くのかなみたいな暗い顔してるのが一番良くなくて、
はい、
本人が苦しくなるんじゃないかってあなたおっしゃったけど、
はい、
本人が苦しくなる時っていうのは、
はい、
家族が苦しそうな顔してる時なんですよ、
はい、
自分を見て家族がね、
はい、
本当に苦しそうだなって言うと本人も苦しくなっちゃうの、
はい、
だから私は母親の役目としたらね、
はい、
今からですよ、
はい、
ヘラヘラしてたらいいと思う、
はい、
信じてヘラヘラしてればいいと思うんですよ、はい、それで1年くらい経つのをめどに何か話そうかなってご主人が言ってるっておっしゃったでしょ、
はい、
それ言うなって言ってやった方がいいと思う、
うん、
考えてるって別にね相談されてないと、はい、母親の私が見る限り楽しそうにやってるから大丈夫だと、
はい、
でお金が尽きたらね、
はい、
必ず動くと思うんですよ、
はい、
きっとねお金がないけど遊びたいお金出してくれって言う子じゃないと思うんだよね、
はい、
あるから遊んでるんですよ、
はい、
今まで愚痴言わなかったようにね、
はい、
信じてやればこの生きる力を、
はい、
お酒をたしなんで帰ってきた時にね、
はい、
ちょっと口が軽くなって何か言ったりするって言ったじゃない、
はい、
その時にさ楽しかったかくらいのことを聞いてやってね、
はい、
まあゆっくりやんなさいくらいのことを気楽にあなた励ましてやったらいいんじゃないの？
はい、
うん、
それでは私ができるんですよ、
うん、
苦労してるけど旦那が切れそう
だから旦那を止めなきゃだダメだ
私は見守りたいけど
だからねあなたが暗い顔してるんだと思うよ、
うん、
あなたがね、
はい、
だからねまずあなたがヘラヘラしてないとダメなの、
はい、
何心配してんのって私何にも心配してないよってそういう態度だったらご主人も心配しないと思うんですよ、
はいはい、
やっぱりあなたも気に病んであなたも結構暗い顔になってご主人に向かってるから、
はい、
そうならざるを得ないのよじゃあ父親として男として、
はい、
何をアドバイスしようかとかどういう態度がいいのかとかそういうつまらんことを考えちゃうのね、はい、だからね、はい、それはねあなたがヘラヘラしてなきゃダメ、
はい、
あの子大丈夫だからって、
はい、
何にも相談もしないし、
はい、
金もねだらないし、
はい
引きこもりでもないし、
はい、
まだ35だし、
はい、
私は大丈夫だと思うよって。
で主人は世間体を気にする。
だから世間体は関係ないですから。
はい、
今世間体って、世間ってさ、4人とか5人じゃん。
はい、
世間って何だって考えたらさ、隣の親父とその隣の親父くらいでしょ。4人くらいしかいないんですよ。
はい、
どうってことないんですよ。
はい、
だからそういうことっていうのは、女親が、ヘラヘラして伝える以外ないのね。うちの雰囲気とかそういうものって。
はいはいはい、
だから、やっぱり、ご主人をリラックスさせてさ、
はい、
お父さん、あの子は大丈夫だからって。私は何にも心配してないよっていうことを、
はい、
あなたがご主人に言わなきゃダメだと思う。
はい、
そして、あなたが楽しまないと。
はい、
だから、ヘラヘラと、ご主人を抑えましょう。
はい、
それだけ息子のことは心配しなくていいです。
はい、まあ、私の気持ちは同じ思いだったので、
うん、よかったよかった、
ありがとうございます。
それならよかったです、それならよかったです、
はい、そう押してもらわないと主人に言えなかったので、
ああよかったです、よかったです、
本当に嬉しいです、
ああよかった、
はい、
頑張ってね、
はい、
はいはい、
ありがとうございました、
どうも、
はい、はい、方向性が決まってなんかお気持ちもすっきりされたんではないですか、
はい、すっきりしました、
ああよかったです、
はい、
じゃあ先生のおっしゃる通りね、
はい、
にこやかに、
はい、
はい、やってください。
はい。
では失礼いたします。
はい。本当にありがとうございました。
はい。